ルーツオブ電気グルーヴ、オレッチの音ふるさと。この番組は東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すためのカルチュラルアパートメンツ Be at Tokyo のサポートのもと、ラフォーレ原宿6階にオープンした Be at Studio 原宿からお送りいたしますと。前回、じゃあ毎回我々電気グルーヴのルーツとなったアーティストについて話をする番組でございます。さあ今回のテーマは何でしょう。
はい、今回はデペッシュモードです。
やってきました、デペッシュモード。
今カンペを見ながらさ、毎回言ってるとこ前回言ってたじゃん、これ今カメラが回る前にさ、前科者とかって話をしててそれで前科者とか言ってたの、それ頭あったんですよ。それ
引っ張られたのかな、それに。怖いな、怖い、ね、前科って怖いな。はい、いいでしょう、
デペッシュモードです。
デペッシュモード、
こちらも来てます、DM、はい、ダイレクトメール。
はい、ね、こブロークンフレームですけど、はい、
でデペッシュモードですね、前回、のテーマだった、ミュートレコード、
はい、
エレミナのミュートレコードかのでアーティストなんだけど、
ね、看板アーティストですよね、
そうで最近離れちゃったんだね。
でそうなんだよね、
エレミナとはまだつながりあるみたいだけど、でもう彼らは、もう80年代の前半からもう今でも活躍してて、
はい、
まあ、日本でなんかなぜかあんま人気がないんだよね。
そうですよね、海外だともうスタジアムバンドですもんね。そうそう、
海外と日本での人気 の差が、あのここまであるバンドってあんまり、
でもなんか人気出ても良さそうなのに ね、
なんかね、一時期だから80年代とかは結構来日してたんだけど、もう今や多分もう日本でデペッシュモードを見るっていうのはもう不可能じゃないかな。
そうかな、
だから日本の
めっちゃ残念なんだけど、
日本のあのでの、あのその現状 の、あのデペッシュモードのこう、動員というかさ、あの人気で考えると、まあね、今のデペッシュモードの
あの感じだもんね、
あのビッグさんと、あの釣り合わないっていうかさ、多分もう来ないね。
そうだよ、だから、日本でやるんだったらそれこそ東京ドームでやるとか、
そうそうそうそうね、
そういうクラスなんだけど、果たしてチケットが売れるのかっていう感じになっちゃう、ってことだもんね、
はい、でもね、それはね、いいんです、こっちが見に行けば。
まあまあそうね、
俺が昔から言ってデペッシュモーデって言って、初詣とかと同じでね、その初詣で、正月になったら正月に家にいるやつのところに神様来ないよ、
なるほど、
で初詣行かなきゃいけない、もう出るんだから、
はいはいはい、
それと同じでデペッシュモーデもありがたいもんだから、デペッシュ、こっちがのデペッシュモーデをするっていう、ダジャレだけじゃないんですよ。
なるほど、もう心持ちというか、
そうい
うのが我々日本人の、
あとやっぱりね、海外で見た方がいい。
まあまあそれはそうかもね。
ああ一瞬今、ああ
そうね、惜しかったっすね今ね。
田中かぐらい
の、ああそう惜しかったね。
わかんない、はいはい、わかんない人何言ってるかわかんないけどね。
まだ今回はまだ行かなかったっすね、はい、はい、まだまだ いっぱいにはなんなかったっすよ、メーターが。
とさ、はい、別に最初のさ、これ見てる人もさ、その、まあその田中直美のモノマネ待ってもないじゃん、ありがてえもんでもねえし、なんだけど、いやこっちはこうやってあのもったいぶるおかげで、次多分出た時にわ出たって感じでさ、あのなんか語るしさ、
それはテクニックじゃん
ジャスって言って、
そうまあまあだからデペですよ本当ね、
もうね、デペ、
はい、
おデペ、通称おデペ、
おデペ、おデペですよ本当に、
まあ本当デペッシュモードも、この前、1回目でやったニューオーダーもそうなんだけど、で最初に出会ったのは中学生の頃から、今にこの50歳になって、もう初老ですよ、初老も初老、シルバー世代目前
ぐら
いまで、ここまで聞いて長く聞き続けるとも思わなかったし、グループが続いてるっていうのも、現役で続いてるっていうのもすごいよね。
まあそうね、今のは違うっしょ、今のは かすってないって、
俺もなんか、
そうだろ、
変なとこ敏感にな
っちゃう、そうだろもうそれさ、リアクションこっちも怖くなってくるからやめてくんな本当に格営抜きでやんないといけなくなる。でもいまだにちゃんと聞けますからね、
格営を
本当に
格営の演説を、
日本列島改造論、
よっしゃよっしゃ
よっしゃよっしゃっつって本当に
格営のモノマネって俺たちがまだ半ズボン履いてた頃に、大人の芸人がやってたよね、
やってたやってた、
うちなんかもう、ね、物心ついたっていうかさ、もう半ズボン脱いだ後、 そじゃパンツじゃん。
そうそう、
学ラン
学ランになった頃ね。
爪入りを着始めたぐらいにはもう各なんかやってなかったじゃん。
やってなかったよ。
大平だもんね。
そうそうそう。だ
からああうーでしょ。
だから本当さ。そのデペッシュモードと格ゲーっていうさ、いまだにずっと継続中っていう。
あのさ、安倍元総理のモノマネはさ、ずっとサンドイッチマンとかやるけどさ、うん、あの菅総理ってモノマネする支援する人見たことないよね。
ああそうね。あの
特徴がないからかな。
そうね。そう
かもね。そうねそうねそうね。中そうね。
今お前総理好きだな。
総理好きやべえな。
総理好きやばいわ本当に。
あの政党とか一切関係ない。とにかく総理が好き
って。あの総理の湯飲みとかさ持ってそうっていうかさ。
筆っぽいタッチ。
筆っぽいタッチやつ。総理と横綱の湯飲みは外せねえっていう。やべえわ。
総理好きやばい。
総理好きやばい。
役職が好きっていう。
そうそうそう。
やばい。
まあまあまあね、うん、いいでしょうということで。今の普通じゃんか、まあ、何にもかかってないよ今の。
で今回
今回のビール、あ、いいですね。
今回はペローニ、はい、ペローニに関してもうちはね、うん、親父ペローニっていうのを
覚えてる、はい、親父ペローニなんだっけそれ。
あのうちはマンチェスターに、
はい、
レコーディング行った時に、うん、イタリアンレストランで食事した時にペローニの、うん、ペローニのこういう生サーバーのサーバーから、うん、あの出してくれるやつだったんだけど、まあ、今考えたらうちらの舌が肥えてなかったっていうか、うん、よく分かってなかったから、
うん、
そのすごい濃いさ、エールみたいなやつ、
あ パブっぽいやつね、う
ん、でそこで飲んだら、はい、タキがツバの味がするって言って、うん、その前にツバ飲んだことあんのかよってさ、その味が分かること、うん、多分あの親父がの唾が入って唾を入れてんじゃねえかって最後ツーってて「あいよお待ち」ってで、それかそのビールを継いだコップをあの全部洗ってから全部舐めてるっていう。でそれ親父ペローニ
ペローニって言ったんだっけ。
それがペローニだ
った、ね、よく覚えてんのお前。そう
だ、ペローニね。
あれだろ、 俺ら3人だけで飯食いた時だろ。
あのね、ついてその最初の日だよ。
そうだっけ、うん、なるほど。じゃあペローニです。お前のほんとそういうのを占めてるさ、うん、メモリの割合な。
そう、その間大事なこと覚えてない
よ、ね、だよな、ほんとに。何それって思うもん、毎回。
あの、スター・ウォーズで言うと本編がないんだけど、イウォークアドベンチャーを思う。セリフが空で言えるみたいな感じ
とか、最後の NG 集だか覚えてるみたいな
感じ。そうそうそう、そういう感じ。なんだろうね、それね。何かしらの障害
なのかな。いや、まあそうだろうな。
あと、その能力とも言うけど、うん、その能力とあの引き換えに何か失ってるよね。
そうね。でも構わないんだろうな、お前の場合それでな、
うん、よく生きてこれ
たよな。よく生きてこれたよな。
あの警察のお世話になることもなく。
そうな、本当にな。
そう、でデペッシュモードだ。
デペッシュモードですよ、
だからデペッシュモードは最初に知ったのは、うん、うち、
あ、そうそう、だから君んちですよ。
そうか、
うん、
あの
多分だからもう本当にあれです、スピーク&スペルの頃ですよ、だから本当ニューライフとかのぐらいの、
あのファーストアルバ
ム、はい、
これ
ですよね。
これはね、あの、うん、デペッシュモード知ったのは、うん、ちなみにこれはあの一番本国のデビューシングルの「ドリーミング・オブ・ミー」ってやつ、うん、でこれアルバムなんだけど、
はい、
これ日本版が出てね、でこれでデペッシュモードっていう存在を知ったのは、
うん、
雑誌だったんだよね俺、
うん、
あの当時の音楽雑誌、
うん、
でその当時「ニューロマンティック」とか、うん、あの「フューチャリスツ」っていうなんかそのエレクトロポップみたいなのを、うん、あの総括してあのフューチャリストって呼んだりとか、
うん、
まあ、いわゆるシンセポップみたいなバンドがいっぱい出てきて、うん、でその中の一つ で,、
うん、
で, そので名前をよく雑誌の中で見てて、うん、で写真が一回出てて、
うん、
こんなってる写真があったんだけど、うん、まあ、あのデイブが、
うん、
でなんかルックスもいいし、うん、なんかすごいかっこいいなって。でもただ当時も輸入版とかもなかなか手に入らない時代だったから、うん、時差もあったし、
うん、
あの向こうで発売されてからね、入ってくるまで、でましては静岡なんて、
そうね、
あのまず手に入ることはないよね、
うん、
うん、だからもう想像するしかないっていう。
静岡市内で輸入版を手に入れると思ったらもうほぼ1件しかないんですよ。そう
そ
う、
あとはだから東京 の, あのレコード屋さんから通販で買うとかするんだけど、うん、でもそれもあの輸入版の情報っていうのは雑誌でしかないから、雑誌で、ね、見て雑誌の輸入版レビューを見てレコード屋さん、東京レコード屋さんに電話してももうとっくにないわけですよ、うん、
まあまあそうだろうね。
おととい来やがれっておととい来やがれっておととい行ってもないぐらい
っていうぐらい、まあそうだろうな
だからもう眺めるだけなんだよね、
うん、
で日本版が出るっていうすごいここの街にしていて、で、最初にでもねこのバンを聞く前にラジオで聞いたんでね、
うんうん、まあ、ラジオスタート多いな、
あの、ま、でそれぐらいしかなかった
よ、まあまあね、
来たんですが、でそのちなみにそれもあの前回名前が出たクロスオーバーイレブンって番組、
うん、
別名をそれ前回のやつ見れば分かりますか、
はいはい、
でそれでパペッツっていうこのアルバムに入ってる曲流れて、う
ん、
あれってさ
パペッツなんだ、
うん、クロスオーバーイレブンっていうのはその11時ぐらいからサウンドストリートが終わった後にやる番組で、うん、まあNHK 当時の NHK の中の深夜番組
あれとしっとりでもないけど落ち着いただ
からね選曲もね、はい、あのアルバムの中からそのはしゃいでない曲を選ぶわけよ、うん、
なるほど、う
ん、
はいはい、
で初めてそのパペッツを聴いたんだけど、うん、あれこういう感じなんだっていうさ随分クールだなっていうのを覚えて
る、うんうん、なるほど、
で、まあ、当時出たこれ日本版のシングルがこれ有名な曲で、
はい、
あの聞いたことある人
ジャズとかついてないんだな日本版だとキャントゲットイナフなんだ、
そうそうそう、う
ん、
でこれはあのサッカーのさ、うん、あのちゃんととかにもなって
る
やつで、
うん、
聞いたこともあると思うんですけど、あと CM とかでも、うん、まあ、こっちじゃないけどオリジナルじゃなくてなんかボサノババージョンみたいなのが流れてたけど、
うん、
ね、ちょっとだいぶ前、
うん、そうね、ああそうね、うん、はい、
でちなみにこれが出るわけですよ、
うん、
で発売されて、
はい、
いるんですけど、でこれはあの何が当時良かったかっていうと、その前回紹介したそのミュートのシリコンティーンズみたいな、
うん、
全部がエレクトロニック、ドラムとかも生ドラムじゃなくて、
うん、
ドラムマシーン、
うん、
で、ドラムマシーンにシンセサイザーのアナログシンセの音をあの足した音、
うん、
で、全部、ま、マイクで拾ってるのはボーカル の
声
ぐらいっていう、うん、ようなあの音作りなんだけど、それがもうたまらなくやっぱ好きで、いまだに好きなんだけど、でかつポップっていうね、
うん、そうですね、でキャッチーですもんねメロディ
ーとか、の後にさヤズってあのバンドを組む、うん、ビンス・クラークっていうメンバーがいて、でそ彼がほとんどこのアルバムの曲書いてて、うん、ただその彼はこのアルバム1枚でやめちゃうんだよね、
そうなんですね、
メインのそのライターソングライターがもう詞も書いてるし曲も書いてるんだけど一人で、うん、10曲中、何曲かな、11曲、このアルバムの11曲中2曲除いて全部ビンスクラークが作詞作曲なんだよね、
うん、
でそれがやめちゃうっていうのは相当じゃない、
うん、そうね、うん、
でまあそっからでも実はでもこのそっからがあのデペッシュモードの、
うん、
あの本当のスタートっていうか、
そう、ね、
本当だっていうのも変だけど、
うん、
ね、でそういうのがあって、まあ、ここからあのビッグバンドにあの成長していくんですけど、
うん、
でこのアルバムはあのその当時あの毎回出てくるけど僕がそのやってましたそのメリーノイズってアマチュアでね、はい、ここで高校生の頃やってたバンドで、はい、でもこのアルバムの曲もやってたね、
うん、
ニューライフとかね、
はい、
あとフォトグラフィックだ、これ、はい、あの YouTube で聴けるよ、
うん、そう、あ、そうね、うん、ありますね、
そう、
ね、いや、
別の角度かね、
いや、って言っただけじゃんか今この辺のやつはあの、いや私楽しそうにやってたよね、なんか、
うん、
で、なんだろう、デペッシュモードのステージ、要は演奏してる姿って、要はギターとかもいなくて、シンセ、シンセ、シンセ、シンセ、シンセ、ボーカルっていうのがスタイルだったんですよね。で、まあ当時は多分このメリン、彼がやったメリーノイズも、シンセ、シンセと君ボーカルとかもやってたけど、それだけだったっていうのがあって、こっち見てる側としてはなんか、あ、もう それでバンドなんだっていう感じ、
今やもうもっと形が、
もうそうね、
うん、
それは審査すら危ういところだもんね、うん、なってますけどね、
まあまあ、でそれがあって、で、まあ、非常にこのアルバムに感銘を受けて、
うん、
あの大好きだったんですね、
うん、名曲揃いですよ、
うん、でこれブートレックなんだけど、これデペッシュモードがそのファーストアルバム出す前にやったライブの、うん、ライブ版、
うん、
ブリッジハウスっていうちっちゃな、
あの
ライブハウスでやってるやつなんだけど、うん、でこの頃にもうファーストアルバムに入ってる曲の原型みたいなとか、
うん、
あともうあのファーストアルバムに入ってない曲とかもあったりとかね、
うん、
でここでライブをやった時にファドガジェットの前座かなんかでライブをやったんだけど、
うん、
そのファドガジェットと一緒に来てたダニエル・ミラーがここで見つけて、あの、
あ、そうなんだ、
スカウトしたっていうね、
君らいいねってなって、
う
ん、
そうそう、 ゆうって、
ゆう入っちゃうなよっつって
そう、ゆうは何しに、
何しに
っつってそれで、この後もね、ブロークンフレームってこのセカンドアルバムとか、うん、はい、のサードアルバム、
うん、コンストラクションタイムアゲ
イン出すんですけど、はい、そのブロークンフレームの時に初来日してるんですよ、うん、83年の4月に、うん、デペッシュモード日本来てて、
うん、
でこれがね、83年4月2日ピテカントロプスエレクトス、
うん、なるほど。
で次翌の4月3日が、東京赤坂ニューラテンクォーター、ーターでこれ来日してるの知ってたんだけど、
うん、どんな箱って感じ、これ本当に
あのねこれ、うん、あのホテルオークラみたいだと思
う、
まあちょっととてもじゃないけど田舎の高校生がにはハードルが高すぎて、
なるほど、
で多分これ深夜の公演とかじゃないか、
あ、うん、
でピテカンとかでもちろんねうちは学、うん、あのガキの頃さ名前はその、うん、宝島とかで名前は、うん、
知ってるけどね、
うん、そのデペッシュモードよりも前にそのピテカントロプスっていう
ってことこもね、うん、あの敷居をまたいでいいのかって感じの、ま、
裸足だったし
そうだほらねそうそう本当に
まだ静岡で靴履いてる人いなかった
いなかったもん
市長さんしか、
うん、主食は芋虫の時代ですから本当に
芋虫が食えたらいい
方、いい方だった本当に、うんうん、へえ、
うん、そうでこれが83年に来日するんだけど、まあ、うん、これ来日したのはあったけど全然見れなくて、
うん、
うん、まあ当然ね、
これをのあの初来日の時のやつはなんか、うん、FM で流したりとかそういうやつとかもなし
ないないとか全然情報もない、ね、まあ、写真も見たから
音源すらも今ないってこと、
そう、あ、そう、子供が聞いたことないね、
あ、
で、あのやっぱこう多分これちゃんとしたツアーとかじゃないでしょきっと、あのちょっとそのプロモーションで来る
から
そのついでにやったみたいな感じの、
あ、
ちゃんとしたツアー
そう、ね、
ではなさそうってい
う
かさ、
う
ね、だからあのほとんど記録になってる、あの残ってないっていうか、
うん、
なんだけど、でこれでいや見たいなと思ってて、
うん、
でその後ついに来るんですよ、時が来た、うん、ただそれだけだ
っそれだけだね、
超も笑うっていうね、
はい、何それっていうね
橋本
のやつね、はい、
まあいいや、
80だから最初の初来日おちは16歳の時ですから、その2年後おちは高3の時だ、
その時に、うん、ついに見に行きます、これその時パンフレットこれ、
おお、
これね1985年
うちは10ですね、
うん、
あ、
ねここでこの85年の4月7日の厚生年金会館に行ったんだよね、うんうん、でまだこれパンフレットとかがあるのがあれじゃない、
そうね、
今ないでしょ
パンフレットないね、うん、あと綺麗に残ってんな
でしょ、
うん、
大事にしてたもん、
そうだろうな、うん、
これもメンバーが変わってアラン・ワイルダーって、
うん、
あのハンサムが
ハンサム
さらにハンサムが入るんだけど、
はい
はい、で、そうね、でこれ見に行ったんですよ、はい、ね、
うん、
でこの時で行ったんだけど高校3年生じゃないな、高校
でも85年
田中がいたんだよ、だって
そうなんだ、
高校1年じゃない、
じゃあこだったら83年のやつなんですね、1985年って
85年ってここ入ったんから
85年だもんね、
でまあまあで、
そうね、これとかもそれデビットなんだよ。
で、この時に実は忘れられない思い出があって、
うん、
で、
お前な、
うん、新宿、うん、厚生年金新宿にあって新宿に見に行ったんですよ、友達3人ぐらいと、
うん、
で見に行って、でその後東京駅で新幹線で帰ってくる、止まらずにね、うん、新幹線で帰ってくるって言って東京駅行って新幹線の時間までちょっとあったんね、うん、ちょっとち東京駅で時間潰してたら警官が来て。君たち何やってんのって言って、まあ、もちろん、まあ、多分見るからに田舎者だったんだろう
な、まあ、そりゃそうだろ
う、うん、でタバコとか持ってないよなって言ったらちゃんと持ってたんだよ、
うん
うん、でじゃあ持ってるじゃないかって言って別室へって言って行って、
うん、
でそこで補導されたんですよ、
東京駅で
これ持ってた
これとともに
これ持って補導されたさあそんなさこれもこれ持ってさ、そのさ、うん、でしかも俺の高校はさ坊主だったからさ、そんなやつがさ、うん、家出なんかできるわけねえじゃんな、本当に、
う
ん、
まあそうね、
もっとやることあんだろうっていう、
うんうん、
で これ家出する、これだけ持って家出してこないよ
こうやってな俺も入れてくんねえかなっつって
そう でその時にそのタバコ持ってるっつってあの
それな
ったんだけど、うん、でも新幹線の時間もあるからっつって、うん、じゃあ連絡先だけっつって書けって言われて、
うん、
でも帰りそれまで楽しかったデペッシュモードのもうズトンもう あの奈落の底だよ、うん、で帰りの新幹線とかもさ、
しかもお前の学校さそれやばいもんな。
そうだよ、そんなのがさ東京行ってタバコ で補導されたなんてもう一発退学、
死刑だもんな、ね、本
当に死刑、一発退学の上角材
だもんな、
角材でアイスピックを両目にガーン
ガーンで、あとこっから角材と通されて
食人族、
そうだよな本当に。
ちなみに食人族が、うん、あの公開され映画ね公開されてた時に映画館のもぎりのバイトやってたのが滝のお姉さん、
そう静岡でな
食人族
オリオン座かな、
静岡でもっと一番最初に食人族を見たのは滝のお姉さん
でももぎりだろ別に
あの静岡の食人族といえば滝の姉さんは静岡の食人族、
食人族、うん、はい、いやでもな本当その
食人族で調べて分かりますけど、なんだっけ、あ、そう、でそれもあって、うん、どうしようって言って、で他のと一緒に行った友達のもう一人も同じ高校 で、
うん、
でただもう一人田中ってあの言ったんだけど、田中がその時中学高校浪人をしてて、
うん、
だから1年生の時じゃないかな、だ
から俺はあいつ高校浪人してから1個下なんじゃないの、
であいつはその高校、俺はって高校生じゃないからっていうことで、うん、あいその田中が全部罪をかぶってくれたのよ、
なるほどいいやつだな田中、
うん、で結局あのタバコ持ってったのも全部あの田中があの僕だけが持ってましたってことで、うちの学校には連絡も来ず、
うん、
であのすごいのがその田中がわざとちょっとタメ口をでちょっと態度悪く警官に接してたのよ、
うん、
で聞いたらそういうことによって警官の注目が出にくいし、俺はあのその時学校行ってなかったから大丈夫だったからってさ、いいやつだろ、
いいやつ、でもこれ85年だろ、
うん、
俺ら67年生まれだから85年って18歳じゃんか、
うん、
18歳って田中は俺の学校の1個下にいたぜ、
え、じゃあ俺その田中じゃないの、田中は
85年だろ、これが違う85が、
いやそれも間違ってないってパンフレット間違ってることない
そうだろ、
うん、じゃあ、 何かぶってくれた田中は誰、
かぶってくれた田中はだからお前学園よりは東子の方がって思ったのか、いやでも東子も
俺でもその田中のもしかするとその田中のちょっとわざと存在な口を聞いて、うん、自分の方にってそれは言ってたのよ、だからそれが俺の中で、うん、こいつすげえいいやつだなっていうのが、
うん、
あのさらにあの拡大解釈で記憶としての残ってたのかな、
あどうなんだろう、
田中電話してみるか、あいつ今中国にいるんだよね、
そうだよね、
そう
なんかどういうことっつってあれはっつって、
ちょっと聞いとく、
あそう、ね、
次回まではっきりさせておきます、
ね、次回まではっきりさせておくんだ、うん、あなるほど、電話する今本当に田中
に、田中どこに行ってみよう、
田中
番号わかる、
田中だろ
う、うん、
田中これあれ中国の番号入ってるかな、
もし
もし、スピーカーです、
田中、
何どうしたの突然、
あの、いや石野、あ俺もいるんだけど、石野だけど、
石野、
うん、滝と一緒にいるんだけど、あの実はちょっとさ確認したいこと、
元気
田中も元気、
元気よ。
田中今中国？
うん、もちろん。慣れないから。
今さちょっとさ、
うん、
電気グルーヴのね、
うん、
YouTube の、
はい、番組
の収録してて、
はい、あそうなの？
で、ふみとしと田中が、ね、デペッシュモードを見に行った時の話になってんの。
うん、で補導されたの覚えてる？東京駅で。されたよね。
あの。されました。
されたよね。それでさ、その時に、うん、なんか慶三もいたじゃん。
うん、
で、俺たちで学園はそれがバレたらもう大学になるからやばいっつって、うん、で田中がなんか罪をかぶってくれたじゃん。
そうかもしんない。
でその時ってあれ田中がまだ高校浪人中だったんじゃなかったっけ？違ったっけ？
違う、もう。学園辞めて後だったんです
。田中だってその時高2だったの、うちの東高の。
違う、東高に入る前。
ほら、あれ入る前なの？
辞めて、
うん、
入る前だと思う。
そうだ、その学校行ってない時だよね。
そうそう、多分。
ほら、
え、
なんかあれ3月くらいじゃなかったっけ？
4月の7日。4月の7日。
学校行ってたのかな？
いや、でも田中行ってる計算、行ってる計算だぜ、85年だったら。
だけど、うん、じゃあ俺石野と会ったのって高一の多分その春には会ってないから、春よりはちょっと後じゃん。
そうだよね、あの動物園のバイトだもんね、だから。
そうそうそうそう、だからその後だよ絶対、うん、だからその次の年だよ。
俺たちはだから高2に上がる年で、そうそう、田中はもう入る直前ってことです
よ。
そうそう
そう、
高2だ。
そうそうそう、多分
高2、高2。
そうそうそう、85年でしょ。
そうそうそうそう、
まあまあ。でその田中
は85年は、はい、
かぶってくれたってことになってんの。
そうそうそう、
いや、あのかぶりましたよ、
ほら
全部。
ほら
やっぱだ、う
ん、あの全部かぶってよ、もう。
あ、そうそう、だからその時ありがとうっていうね、もう伝えときたかったっていう。
田中、あの最後にさ、
いや
最後に、はいはい、この時見たデペッシュモードどうだったか感想を聞かせてほしいんだけど。
いや、あの時見ておいてよかった。
なるほど、
本当よかった。なんか 2階の席だったよね。
そうそうそう、結構あの席は良くなかったよね。
でもなんか、いや感動した、本当に。
なるほど。
なんか石野が連れてってくれて、それでなんかほら、あの、なんだっけ、西新宿のさ、レコーデーさんとか、
行ってね、
そうそう、なんとかエイジソン、
ユキエイジソンね、
ユキエイジソンとかまあそんな感じで、
OK、まあいいや、田中今収録中だからごめんな。
ごめん、ありがとう。
あ、収録中なの。
そうそうそう、
収録中にちょっと確認して
これ、田中これ YouTube になるから、
また今度、
また今度、日本帰ってくるとき連絡して。
じゃあね。
エノス。
じゃあね。
またね。
エロス。エロス。田中といえばエロス
だから。いや、まあ、
なるほど。
っていう。まあ、高2だと思うよ、だから。
高2かな。
どうも認めたくないみたいだけど。
じゃあ、もう、これ85って書いてあるから。
85って4月だよ。だから
85年の4月って、67年生まれのやつが85年、阪神優勝したのが85年なんだよ。俺その時高3だから、高3の年なんだよ。
でも俺たち高2って言ってるじゃん。お前のでも言ってる今証拠って阪神優勝じゃん、外部のもの、お前のものじゃないんだ。今これ中国までわざわざつないで、当事者が2人出て、あとここにパンフで、間違いない85年っていうのがあって、状況証拠でお前の方が今負けてるぞ。
お前デペッシュモードの内部のものにすんねん。
いや違う、こっちは証人もいるわけで。
証人もいるのか、まあまあまあまあまあ、まあいいや、もうそこは、
僕が間違ってましたって言われ
て、僕が間違ってました。すいません。なんか違うけど、まあまあいいや、
響き
だ
っ
け、
響きだっけ、やっぱノリノリマサノリだよ。
そうだよね、これだよね、やっぱね。まあまあ、そこはどうでもよくて、だここに戻ろうぜ。
全然今日進まねえな、これ。
そう
まだここだ。
そう
これ見に行って、で、あとこの時にカセットで隠し撮りしてたの、コンサート。でそれまだ今テープあるんだけど、そのテープが、あんまり聞けないのよ。
なんで
かっていうと、俺がすげえ声を発してて恥ずかしいから。
ああ、もう嬉しくてはしゃいじゃってて、
デペッシュモードのどころじゃないんだよ。
なるほど。わあ来た、わあ来た、わあ来た、
あちょっとデタラメ英語で一緒に歌うとか、
いやいいじゃん。
そっちが気になっちゃってさ、これね、
スピリッツ・オブ・ジャーマニーだった。
そうそうそう、で、そのライブを見たんですよ。で、この頃ね、だから83年に殺害して、85年、86年、88年ってね、
来てるね、この頃は。
90年も来てんだ。
うん、
で、まあ、これ、俺、見たのが、そのニューオーダーとかピルとか、高校生の時に東京まで来て見たのがその3つなんでね、パブリックイメージで見てたと、ニューオーダーとデペッシュモード。で、次に俺、デペッシュモード見たのが、90年の、ワールドバイオレーションツアーの、これ9月11日の日本武道館、それまでの間も2回来てるんだけど、まだ、ね、この武道館までも、なんでこれ行ってなかったのかなと思ったら、やっぱ上京したてとかで、それどころじゃなかったんだよ、お金もなかったし。
ああ、86年、そうか、ね、まあまあそうね、 そうね、この88年とか人生の頃だもん
ね。で90年のこの時さ、これすごいのがさ、うん、福岡とかさ、あの
結構やって
ん、石川県だからあの
石川行ってんだ、
うん、金沢とかさ名古屋とかでやってんだよね、うん、今じゃ考えられ
ない。そうだね。
で最終その日の最終日が日本の最終日が9月11、12の日本武道館なんだけど、でこれ、うん、これ俺実は加藤健三さんと見に行ったんだ。
なるほど、うん、あの変わった2人だな。
そう、しかもあの健三さんから連絡があって、うん、あの宝島、うん、あの今ちょっと雑誌のあのから変わっちゃったけど、当時までこう、うん、音楽の系のページが結構多かった、
うん、
宝島 で、うん、でそこであのデペッシュモード、あの卓球好きだったよねっつって、あ大好きだしって、で実はそれであのコンサートレビューをかと僕書くんだけど、あと、うん、あのこのメンバーのアンディ・フレッチャー、うん、通称フレッチ、うん、で彼にインタビューをするんだけど、健三、はい、さんはデペッシュモード全く知らないから
でなるほど、
だから卓球好きだったから詳しいだろうから、うん、一緒に来ない来てくれないかっつって、うん、であの誘われて行ったの。
なるほど、うん、サポート役としてという。
そうそう、まあ、で実はだからこの時にこの フレッチにインタビューしたんだよね
どうだったフレッチ。
で実はこの、うん、ここもあの、うんうん、ニューオーダー同様フロントマンっていうのはあんまりこうインタビューとかに出てこなくって、うん、であのフレッチっていうのはあの、まあ、メンバーなんだけど、うん、
マネージャーみたいな、
マネージャーもやってるんだ
よ、ね、そうそう
マネージャーがステージにいるっていう、う
ん、そうなんだよね、
うん、そういったでも初期 の人生とかだけど客が
ステージにいるっていう、 にいるっていう触れ込みじゃねえけど
それ触れ込みじゃないけどなんとあの場の
客がステージにいるってカウントすんだよな、話
だあいつかっていう
あいつか
それも客一緒に移動もしてるでしょ
そうそうそう、一緒のホテル泊まっちゃって
でもそれは
乾杯
客っていうのをやっぱ売りだから気付きなきゃいけない
そ。そうそこはっていう。
止まっとくも違った。
一線は引かなきゃ。客だから。
払って。
こんな。そうすみませんね。あのたまにこういうツボの時あるんですよ。
すごいツボだ。面白い。メンバーなのに客っていうさ、その客が上がっちゃったんじゃなくて、うん、一応メンバーだけど、
まあ、というんだけど客扱いだからっていう、弁当も一番最後に取るみたいな。
楽屋も
入れなくて、
楽屋も入れないし、ギャラも出ないんでしょ。
ギャラも出ないっていう。
チケット買って。
じゃああの次のところ先行ってるわっつ
って。マネージャーとか下がってとか。
でも
結成じゃん、今だって感じで
じゃーん
しかもそれが売りなんでしょ、
そう
その場
でもいいよ、その
久しぶりに来た大学に来た
そうでしょ、もう分かんない人も何だいって思ってますけど、たまにこの感じ
は一体
ここ一体
俺すごい好きなやつだった。だってちょっと今あの説明する前にちょっと俺頭の中で
その
先走っちゃって、
そうだよね。うん、あの多分皆さんにはちょっと伝わってないかもしれないけど、ここ痛い。
これもう今横隔膜が痛いもん。あのホルモンでいう下がりの部分。はい、フレッチがそのいて、まあスポークスマン、
ね。まあまあそうね。
はい、うん。で実はステージもそんなに何、うん、コーラスをやったりとか、うん、たまにパーカッション叩くっていう。
何だろう、いや落ち着いてる人
そうだから落ち着いた滝っていうか
落ち着いた滝、はい、
じゃあ落ち着かないフレッチっていう
落ち着かないフレッチも微妙だけどな、う
ん、
はい、
まあまあでっていう印象だったんだけど、う
ん、どんな話したのそれ。
あんまりよく覚えてないんだけど、うん、でその時の印象としては、うん、マーティン・ゴアとかあのね
ほとんどあのまあ、こっち弱のそっちだもんだったな。
マーティン・ゴアとか、うん、ボーカルのデビッド・ガーが良かったなと思ってた。
まあそうだよね、うん、そうなるよね。
それはやっぱニューオーダーとは違うっていうか、
そうまあまあそうね、うん、はいはいはい、
っていうが、でそれをまああって、それが90年なんでね、
うん、
で最後にデペッシュモードが日本に来たのがこの90年が最後なんだよ。
そうなんだ、え30年
そうだね
来てない、
うん、でこっからもうデペッシュモあのさっき言った
デペッシュモーデンになる
わけ。デペッシュモーデンに行くしかない、
うん、
もうプロ野球を断念、うん、もう
プロ野球を断念するしかないと、はい、これはスルーンガシャーンの後な、
はい、スーパースターですね、
プロレススーパースターレッツのババの
会、ジャイアントババが風呂場で転んだ時に、
はいはい、すっきりスルーンガシャーンってなった瞬間傷みて、もうプロ野球を断念するしかない。
しかもそれ、この前あのウィキペディアでその、うん、ジャイアントババを見てたんだけど、うん、そういったら実はその時あの 不動まで転んだ時で太陽も選手だったんだ、知ってた。
太陽の、あ、馬場巨人じゃなかったって。そうそう、あ、なるほど。
巨人から太陽の
移籍して、
そうすぐ。
あ、そうなんだ。
どうでもいいでしょ。
そうだよね。どうでもいいけど、どうでもいいけど大事な情報ですよ。
こういう食いつきよかったもん
ね。はいはい。そうでガシャーンなんです。プロ野球断念するしかないって判断早いっていう。
医者に行く前に。
で、
なんかそれ見たら、そのやっぱ馬場のその怪我っていうのが右腕で、うん、ピッチャーとしては結構致命傷で、
まあまあ、
なんか指先がもうちょっと麻痺してみたいな感じだったらしいんだけど、後に全壊したって書いてあった。断念したけど、まあ、
全壊したと。
全壊はしたっていう。
なるほど、はい、馬場の。
じゃあ、
G 馬場のね、うん、はい、話。
うん、
なんでジーババの話な
かったの。なんだっけか忘れたけど、まあ、うん、そう
デペッシュモーデになったって話ですよ。
そう、
はい、国内は断念して、
そう、うん、そう、はい、これはもう国内を断念するしかない
です、またガチャンガチャンなんでそこに戻るんで。
ジャイアントババが、うん、おしゃれ、ジャイアントババ のおしゃれ美学っていうのがあって、
うん、
あの
おしゃれだよね、あの人、うん、
タバコ吸うじゃない、
うん、
タバコ
吸う、ハマキ、
あの人は胸ポケットには絶対物を入れないっていう理学があって、
うんうん、
で、なんでかっていうと、うん、あのシャツのラインが崩れるからって。
ああ、着た時のシルエットを大事に
して。これもどうでもいい。
どうでもいい
けど。じゃあ、まあ、胸ポケットに物を入れません。
入れないっていう、まあ、なるほど、うん。
あとね、ハマキに関して言うと、
うん、
ハマキ、馬場さん好きじゃん。
うん、好き好き。
で、ブッチャと、
うん、
もうあの人もハマキが好きなんだ。
で、ブッチャ、ハマキ似合うな、
うん、会うたびにあの1本ずつ交換するって、1本何万円もするやつを最初吸ってたらしいんだけど、
うん、
途中からオーストラリア産の1本何百円のやつに変えたって。
なるほど。
なんか知らないけど、うん、俺この前タイガージェットシーンのことがすごい気になって、でウィキペディアで調べたのよ、
うん、
でそっから派生してタイガージェットシーンから派生して猪木に行き、馬場に行き、ブッチャーに行き、マスカラスに行き、ドスカラスに行って、
なるほど、
うん、っていうのをネットサーフィンして、今ウィンドサーフィンって言ってた、
うん、そうね、ああなるほど、でそこで得た情報が、
そこで得た情報、そう、
その馬場の、
うん、
ああなるほど、おしゃれ情報と、
そうおしゃれ情報ね、
うん、
あともう一個、タイガージェットシーン の初期の、これ結構有名なやつだけど、タイガージェットシーンの初期 の、うん、キャッチコピー、
うん、シーンの、
うんうん、強靭って。
なるほど、あで一番しっくりくるけどな。
そうで、うん、シーンは、うん、シーンにサーベルを持たせたのは猪木なんだって。
そうなの、
うん、で、うん、最初に猪木が海外の選手を探してるときに誰かいいやついねえかっつって見たときに、選手メーカーみたいのにシーンが、
うん、
ま、ターバンも開いてたシーンが、
うん、
ナイフをくわえてたんだって、写真で、こういうポーズかどうか分かんないけど、でナイフをくわえてて、これで猪木がこいつにターバン巻いて、ナイフとかじゃなくてサーベルにしたらいいじゃねえかって言って、
うん、
それで結局それで猪木の間であれやったの。
なるほど、その日本にデビューの時はそれでアレンジして、こういうやつにっていう、
うん、で当時そのサーベルで、うん、使ってたじゃん、
うん、
でも刺すことはないじゃん、
まあまあ そ, うね、
でそれをテレビで見た視聴者が、うん、テレビ警察に電話をして、刃物を持って、
うん、
人を、ね、刺しかねないことをやってる、
うん、
レスラーがいるって言ったら、うん、警察が来たんだって、やっぱりすごい
会場に
そうで、うん、でこう危険なこと
って、危ない、
そういう一応そういう報告っていうか何なんていうの、
うん、まあまあそうね、
通報があったかなって来て、
銃刀法違反だっつって、
じゃないかっつって言ったら、いやそうじゃなくてこう先っぽがもう丸くてっていう、うん、刺さらないやつですよっていう、
がっかり話を、
そうで、はい、あとでもそのシーンはもうヒールに徹するために絶対プライベートを明かさないし、
うん、
ファンとも写真を撮らなかったんだって、とにかく怖いっていう、
うん、まあそうね、
強靭っていう、
その、はい、小倉黒
ババの得意技、
数掛け
数掛け
一瞬でいろいろ探したけど、お前が欲してるのは数掛けだろうなと思って。
16問じゃないんだよ。
そう
実際16問よりちっちゃいんだよね。
16問、あと32問ロケットってもあるんだけど、
うん、
でも数掛けではな、
数掛けなんかね、数掛けで倒してなんか仲良く見えるっていう。
なるほど、う
ん、
はい、
なんなん
ちょっとドミノ倒しみたいに見えるね。
はしゃいでる感じ、
ね、そうそうね、だから残念して、
残念してで、
次にデペッシュモーデンにな
った、はい、最後に見たのが日本で最後に見たのは90年の9月なんだけど、
うん、
他が本当にデペッシュモー
デン、うん、
はい、2013年6月9日のベルリン、
うん、
オリンピックスタジアムと、
うん、
そのツアーのその 翌日のライブって
来たね、これね。
これに行ったんですよ、
はい、
デルタマシンツアー、うん、デルタマシンってアルバムが出た時ね、
うん、
で日本だと想像つかないかもしれないけど、特にドイツだとデペッシュモードってもう、
うん、
とてつもない人気があって、
うん、
でまあベルリン住んでたっていうこともあって、
うん、
もううち自分たち の国のバンドぐらい、
いやまあそうでしょう
ね、俺が国のスターぐらいの感じの、
ここ見てください、本当ここにあった、うん、マーティン・ゴアの欄、一人だけドイツのベルリンに住んでいるマーティンっていう
でこの場で、はい、マーティン・ゴアがさ、うん、ボンテージファッションみたいのしてて、
うん、
もう裸にチェーンだけとかさ、
はい、
それ見た時に俺全裸より寒そうな格好ってあるんだなと思って、
はい、そうですね金属って何っていうね
その頃来日して夜のヒッタースタジオ出てんでね、深夜にやってたから、
うん、
で古舘一郎さんが司会やってる頃、うん、それ多分 YouTube とかであると思うんだけど、
うん、
でその時にライブが終わってそのスタジオに来るんだけど、マーティン・ゴアの誕生日だったんで、
うん、
で誕生日でその当時 の, 歌あの日本の歌番組、歌謡番組ってバンドがいたじゃん、
うん、
ダニー・ケドとニー・グリードみたいな、はい、でそれがマーティンたち、デペッシュモードがスタジオに入ってきて、マーティンの誕生日ですって時に、まあ、デペッシュモードの曲をバンドアレンジでやるんで、
ああなるほど、うん、何の曲、
クエスチョン・ブラ・ラストかな、
なるほど、
まあまあ、
そんなこともありつ
つ、そうそう、で、まあ、
でこの頃まではさ、でもそんな割とその、ね、テレビ番組出たりしてたのにね、うん、っていうね、
それで2013年、でどうせ絶対見に行く、見るんだ、デペッシュモード見るんだったらベルリンがいいなと思って、
うん、
でやっぱりベルリンで見たんですけど、オリンピックスタジアムって、まあ、うん、そんなの通りもう、うん、すごいでかいアリーナなんだけど、うん、そこびっちりで、
うん
うん、ライプツヒまで追いかけていったっていうね、
ライプツヒも行った、ああなるほど、
でこれまあどこ行っても もう超満員で、
うん、
もう日本で本当想像つかないぐらい、
うん、そうだよね、うん、ちょっと火の使用がないな、例えたら何なんだろうな、うん、スタジアム満帆になるんだ
ろうね、でしかも同じツアーで、ドイツから始まってワールドツアーをやって、もう1回ドイツ、同じツアーで2回ドイツ回ったりするんだよね、
うんうん、
でその後2017年にまたもう一回同じオリンピックスタジアムに次のアルバム、グローバルスピリットツアーっていう、うん、スピリットってアルバムの、
うん、
時のツアーにも行くんだけど、
うん、
2017年の6月にそのツアーもう一回ベルリンで見て、
うん、
2018年の1月にも同じツアーを、
うん、
ベルリン、まあ、メルセデス・ベンツア
リー凱旋
で、うん、同じツアー2回見たんだよね、
うん、
なんだけどまだその間ツアーずっとやってたんですよ、うん、でもまあ内容とかが変わってて、でこの時にね、デビッド・ボーイが、この直前に死んで、でそれでなんかデペッシュモードとベルリンと同様、なんかデビッド・ボーイとベルリンともやっぱこう縁が深いじゃん、
なるほど、
でそれもあってその最後にね、アンコールでヒーローズをやったんで、
あなるほど、
うん、
いい話、
うん、
これどれか俺もお土産もらってる、多分これかな、うん、18年のやつかな、うん、なんか
こ
の
君を買ってみてくれた、うん、で基本的にね、もう、うん、行ったら物販は全部買うっていうようにしてるんだ、
そうね、
うん、片っ端から、ね、で、ね、片っ端から買って、同じツアーを2回行ったわけじゃない、
うん、
でもう2回目行った時はもう前回買ってたからいいやと思って、うん、高をくぐってたら全部中身変わってて、
なるほど、
で
スタ、ね、これ買ってきてやったぞ、
スタジアムのさ、
うん、
ライブだから雨が降ったのよこの時、
うん、
でその時にカッパも売ってんのね、
デペの
デペシモ
ード、それ
はもう雨の時に合わないと買えないやつ、
いやそうだ、
うん、
なるほど、
うん、
じゃあ今買わないとのやつだ、本当に
そうよし降ったぞ買えるでちなみにこれはコンサート物販じゃないんだけど、デペシモードのこう人形、
あ
これね、デバイスガーズの和田君にもらったんだけど、
うん、マスターなサーバント、
その頃の
だけ
ど84年頃のデペシモードの、
うん、
格好ですよっていう、
すげえなこれカラーコピーみたいなパッケージだけど
すごいでしょ、で、まあ、まああとは、まあ、この辺のね、うん、で後々今最初さっき紹介したみたいな、うん、スピーカーのスピードみたいなのからだんだんこうちょっともっとヘビーでロックっぽい音になってくるんだけど、うん、それがまたね、スタジアム映えするっていうかさ、
うん
うん、 映える。
そう、映えるね。
テレビ映え。
まあ、また
横浜銀杯
メンバーもだんだん偉いことになったりしてっていうのもありますね。
そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、いろいろね、うん、その、なんかトラブルみたいなのもあったんだけど、うん、それを乗り越えて、
うん、
で、今も、今なお、ビッグバンドで。
で、いうところだよね。う
ん、まあそんな感じで、まあ、デペッシュモードの、うん、なうちだと、
まあまあその感じで結びつきが深いんですけれどもと。
で、
でも卓球くんね、あの本当なんでここまで饒舌かっていうと、もう本当にデペッシュモードも大好きなんですよ本当に。
これなんですけど、よいしょ。
それな、お前本当好きだよな。
デペッシュモード買ったんですけど、買ったんですけど、
うん、これ何ですか。
ね、写真集、
うん、
で、
あのデペッシュモードバイアントン・コービン、
アントン・コービンってあのカメラマンのね、うん、あのデペッシュモードの写真なんかもずっとかなり古くから撮ってる、
うん、
あのオランダ人のカメラマンの人なんだけど、うん、その人の写真集、
アントン・コービン、これこそ81から18ですね、1981から2018までってこと。なるほど、それ買ったんだよね。
買ったんです。
これシリアル。
そうでしょ。
なるほど。
これで、ちなみにこれ手袋がついてます。汚さないように。
なるほど、うん、いいですね。
いわゆる、
うん、
あの
アートモノ、
アートモノっていうかね、うん、
どうなって
たまにね、だから
うちどうなってんのこれ。これはもうあんま開けてないだろ
う。そう、たまに友達が来た時とかに、
うん、
あの開けるんだけど、酔っ払ってる時にあんまり触らないように
してる。そうだよな。そうね、俺もう別だと思ったらもう一回触れねえわと思って。
よいしょ。
これどかしましょうか。これ
どかしましょう。
どかしましょう。
こういう本です。よいしょ。で、
はい、おお そうだ、よいしょ。うわ、もう本当にマトリョーシカじゃんかほぼきた。
で、これです。
ダダン、おお、何これ、なんかオフィシャルですよって感じだな。
ね、保証じゃないけど、
うん、
検品証じゃないけど、一応これ、あの本にメンバーのサインとアントン・コービーのサインがあるんですよ。
直筆、これ。
もちろん、もちろん。
へえ。
で、まあね、こうやって、で、あと、
いろいろありつつ、
そうそうそうそう、はい。いい匂いでしょ、
これ。いい匂い、いい匂い、インクのいい匂いがしますね。
ね、
いいですね。
という、
はい、黙って見つめるしかない。
そうでね。
え、いくらするのこれ？
1000ユーロぐらいだ。1000ユーロちょいぐらいだ。
1000ユーロ
って10万円、10万円ちょっとぐらい。
14万ぐらい
じゃないかな。
ぐらいかな。うん、まあいい。
まあ、でもこの ね、
そうね、
あのクオリティとさ、
いや、そうね、まあ、そうなりますよね。
本当はこれにあのアントン・コービンの写真がついたバージョンでもうちょっと高いのもあったんだけど、そっち買えなかったのよ。
うん、
でこれがもうちょっと ちっちゃくなるのかな。で、いわゆる廉価版というかさ、それが変らしいんで。
ということで、
はい、
デペッシュモードと、
うん、
いや、でもあれね、なんかちょ、もう一回日本来てくんないから、もう願わんね、もうあれだけどね。
フジロックで呼んでくれって言ってね、もうお願いしたことがあったんだけど、
うん、
いや、やっぱ同じようにさ、そのやっぱ日本での人気とやっぱその何ギャラだったりとか、あれが釣り合わないって。で、俺も本当にそう思うから、
いや、まあそうだね、
下手に無理して呼んで失礼があっちゃい
けない。それはそうかもしんないな、ね、
うん、
あ、そうかもね。
なんで、まあ、もうこのままね、見たかったら向こうに行くっていう、
は
い、
じゃあそう、
ね、グランドキャニオン日本で見たいって行くしかないじゃない。
まあまあ、そうい
うことですよ。なんでグランドキャニオンだったのかよ
く。まあまあ、でもそういうことでしょ、うん、もうね、あのデペッシュモーデ、
うん、
もう皆さんしましょうっていう、うん、しましょうというのも変ですけど、うん、っていうことでですよ。
でもイギリスのバンドなんだけど、やっぱり、うん、ロンドンとかよりもベルリンで見る、うん、見たいっていうね、
珍しい。いやー、まあ、でもさ、日本でもさ、まあ、もちろんずっと好きですけど、うん、好きな人も好きじゃん、ずっと、
うん、いますよね、
あのね、
うん、なんか過小評価というか。
いや、そうだよね、うん、
最初の頃の印象のその、あのシンセポップのバンドっていう、
うん、
あの印象がやっぱ強くて、
うん、
で、本当はもっと間口がひどくて、
うん、
あのヘビーなロックとかは好きな人たちとかでも、うん、結構向こう海外とかではあのそういう人からも支持されてるんだけど、うん、そこまで伝わってなかったっていうかね、
うん、
なんかそういう感じがするんだけど、
まあそうですね、まあということで、まあ未だに現役でまだ行かない
っ
しょ
まあで言ってた
りまあそうでしょ、いまだに現役で頼もしいなっていう、ね、デペッシュモードでございます。で
またなんかね、まだ活動してるんで、また、ね、あの次の時もまた行けたらいいですけど、はい、モーデに。
そうですね、次俺も行こうかな。
はい、行こう行こう、ベルリンがいいよ
ね。そうだよね。さあ、ということで、今回は以上となります、はい、ありがとうございました。どうも。